集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、シンプル FX トレードの西原浩一です。
こんばんは、進行 MC の大橋ひろこです。この番組では元外資系銀行のチーフトレーダーとしてご活躍された西原浩一さんと一緒に、マーケットの今をつかむための視点やより実践的な FX トレードの手法をお届けしてまいります。なおこの番組はラジオだけではなくて YouTube ライブおよびユーストリームでもご覧いただくことができますので、そちらでチャートなども表示しますので合わせてご覧いただければと思います。さあ、5月3日日本はゴールデンウィークの中に入っていますけれども、海外市場は動いております。今も指標が出ました。アメリカの3月の貿易収支490億ドルの赤字ということで、予想が500億ドルの赤字だったので、若干ね、赤字10億ドルぐらい減りましたけれども、この赤字がトランプ大統領気に入らないということで、通商問題、今年は通商問題に手掛けてくるということで、ドル安なんじゃないかというのが、今年前半までの見通しだったんですが、足元ではちょっとドル高になってきました。
そうですね、
はい、これなぜでしょうか。
こちらで、そうですね、ドル金利がじわじわと上がってきているということですね。10年ものが 3% 近くまで上がってきていると。で、2月の時は、金利が上がると、株が持たなくて株が下がるのでドル円が落ちると。
確かに米株は弱いけどね、
いやだけど、2月のように崩れないので、
揉み合いでは揉み合いかな。
株が、揉み合ってる段階であれば、金利差がそのまま効いてしまうので、株が持ってる間は、ドルと円の金利差が拡大するとドル買いにはなる。リスクオフにさえならなければ、当然金利差が大きいので、
この日米金利差、日米だけではなくて、やはりアメリカの長期金利 3% の大台というところを狙ってきてますので、一時ね、次元してますけれども、ユーロドルとかポンドドルで見てもドル高
聞いてますね。ポンドは特に、つい2週間前は、利上げ予測が 95% だったのが、
もう本当ポンドって、
あっという間に 16% で逃げましたけど、
今回私もポンドで痛い目に遭いましたね。
遭いましたね、僕も遭いました。うまくパッと逃げたんですけど、もうカーニーさん発言がコロコロ変わるので
本当嫌ですね。
あんなにこうマーケットとの対話がうまくいってる、出ないもありますけど、そんなにこう予測が急にこう 100% 近い予測がいきなりもうゼロに近いところまで落ちるってことはないんですよ。
全く信用できないですね。
リライアブルボーイフレンドなので、いや本当にそうですね、こんなにこう予測がコロコロ変わる通貨ってのは珍しい。
だから今利上げ確率はもうほぼなくなってしまいましたね。
16% ぐらいです。
97%
2週間前 100% だったのに。
ということで、積極的にポンドが弱いということもあってドル高というのはあるんですけれども、昨日 FOMC がありました。インフレ率 2% に近づいているということと、これインフレ率が高いということは、やはりね、利上げは回数が多めになるんではないかと、ちょっと高波的な印象があるんですが、経済見通しの方は下方修正と、ちょっとこううまくバランス取ったようなイメージはありますね。
うまくバランス取られてるんじゃないですかね。で、これだけ、もうすでにかなり利上げしているんですが、10年ものの金利、長いのがついてこなかったんですけど、このところじわじわとついてきているので、これは、自分も含めて多くの人が言っているように、言い方としてはあれですけど、債券バブルの崩壊、それは悪い意味で金利上昇なんですが、今株が結構持って、急落しないで、高値で揉み合ってる感じなんですけど、株が落ちなければ金利差が当然効いてくるので、株が落ちなければ金利差が効いてドル高の方に、偏ってくる傾向があるということですね。
株式市場ということで焦点をこう絞ってくる見ますと、今ちょうど、日米ともに、決算発表のシーズンですので、このあたりもいろいろ話題がありますので、今日はじっくりと西原さんに解説いただきたいと思います。ではこの後、西原浩一のブルーベアどっちからスタートです。
西原浩一のブルベア
どっち。さあ、 あこのコーナーは西原講師のブルベアどっちということで、市場を取り巻く強い材料と弱い材料を項目で並べてみまして、一つだけピックアップして西原さんに、まあ、詳しく解説いただこうという企画なんですが、じゃじゃんと今どのような材料がマーケットにあるのか整理してみました。ご覧いただきましょう。ブルのところにはまずアップルの決算ですね、比較的悪くなかったということと、うん、ちょっと自社株買いの規模がすごい、これがまず一つ。あとは武田薬品の、まあ、円売りと書いてありますが、これ M&A ですね。
そうですね。
シャイヤーというね、うん、まあ、アイルランドの企業ですけれども、まあ、ポンドで、円売りポンド買いが出るのではないかという期待がありました。それからアメリカの長期金利 3% 付近で高止まり、そして日銀短観の想定為替レート、大企業製造業109円66だったんですが、昨日あたり100等円まで行きましたから。
そうですね、まあ、109円の66あたりだけどかなり揉んでましたよね。
まあ確かに、だけど、うん、ここで止まってもっと下がるかと思ってた方多いんじゃないですか。
まあ、だけど110円を超えたところにちょっとストップロスも結構あったので、あ、まあ、それをつけて、まあ、結局下がっているというところなんですが、はい、うん、まあ、ちょっとその後伸びますけれども、まあ、かなり7円台8円台は今東京からの輸入のドル買いの注文が並んでいて、
はあ、
まあ、これが先週申し上げたんですが、ポンド建てだと思っていたんですが、今の話題はどちらかというとアメリカの方の武田の買収ですけど、
はい
はい、アメリカの株のポーションの方が大きいので、ドル円のポーションの方ががぜん多いんではないかと。
なるほど、うん、この武田の M&A はどっちかというと何ドル円で今実弾が出てんじゃないの、うん、っていう話になってるんですか。
本当は出てない、出てるという噂が、これはもう本当にインサイダーになるのわからないんですけれども、ドル円でかなりも出てるんじゃないかという噂になっているということ ですね。
じゃあそれがもしかしたら日米金利差じゃなくて、それがドル円を支えてる可能性もある。
今、うん、先週までもう全く落ちないで、
うん、
もうディップっていう押し目っていうのは20ポイントぐらいしかなくてずっと上がってきたのはちょっと妙におかしいというふうに言われてて今も7円と8円はかなり並んでるんですけれども、
うん、
ちょっと妙な買いが並んでるので、まあ、この辺はマーケットの憶測ですけれども、
はい、
まあ、実際に、武田のドル円の買いオーダーが並んでるんじゃないかという噂ですね。
はい、うん、まあ、今ゴールデンウィーク中なので製造業なんかは結構ね長期休暇に入っているので休みの間は、まあ、その輸出税というのはもう注文置いて休んじゃうっていう、
ね、休んじゃってますね。で、まあ、輸出税というのは結構第一四半期結構ドル円落ちたので、うん、まあ、かなり抑えていて、
うん、
まとまっていたのは110円で昨日それがついたので、
あ、だからピョンと100等円ついた時に1回跳ねて、ま
あ、2000本3000本ぐらい結構あったんですけれども、それがついて、あとは下が結構下っていうのは、まあ、7円台8円台のドル買いが結構並んでいるのでこれ妙に普通はドル売りの方が多いんですけれども、はい、今年のゴールデンウィークはドル買い注文の方がやたら並んでいるのでおかしいとは言われています、
はい、
何の玉なのという感じですね。
なるほど、まあ、実需の、うん、まあね、買いが出ているようだということで、う
ん、それで、まあ、9円の66銭を超えることは難しいんじゃないかと言われていたんですが一時的に超えた
ということですね。超えたということですね。でベアのところを見るとあれだいぶ減りましたという印象なんですが米株は、まあ、トップアウトした可能性というのはまだね、
これは
その可能性はあるんですけど
短期的にはあれですけどもうちょっと中期的にはまだトップアウトしたんじゃないかなと個人的には思うんですけれども、もう一つは、グローバルの製造業 PMI が、まあ、低下基調に入っているということですね。これも、まあ、米株の足を引っ張る要因では
世界の景気はもう伸びきって、うん、あとは落ちていくんではないかという見方がやっぱ根強くありますね。
ありますね、
はい、うん、まあ、それはまだちょっと時間がかかることなのでこう見えてくるのはね今すぐに下がるという要因ではないんですが、
まあ、モルガン・スタンレーなんかも、先週ご紹介しましたけれども、ちょっとピークは近いというようなコメントもしている
これは気がかりですね、
うん、
で今日はこの中からブルーの一番トップに挙げていただいているアップアップル11兆円の自社株買いということでアップルの決算かなり注目されていました。
そうですね、はい、まあYouTube ユーストリームをご覧の方はこの次のチャートを見ていただきたいんですけれども、
はい、
アップルというのはアップル株というのはもうほとんど押し目なくずっと上がってきていて、まあ、180ぐらいでちょっと引っかかって調整に入っていたということなんですが、まあ、これはiPhone X の売れ行きが非常に悪くて
高いですからね、うん、
で、
はい、
まあ、ちょっとスマホの、 転換も少し、終わりに近いんじゃないかと言われていたら、まあ、第一四半期の、決算がむちゃくちゃ良かったことと、自社株買いを1000億ドル、つまり11兆円すると言ったので、もうびっくりしてこう急に上がっているということですね。
11兆円で、日本で今まで一番大きいのってソフトバンクがなんかこう M&A した時に3兆円だとか言って、ね、その為替市場で3兆円の衝撃なんて言ってましたけど、11兆円ってすごくないですか。
まあ、桁違いです。
武田のシャイヤー の M&A 7兆円で武田もう大丈夫なのってみんな心配してるのに、
心配してますよね。あれでも、ほとんど半分は新株なんですけれども、3兆円ぐらいがキャッシュと言われていたんですが、3兆円でもすごいと言っていたのに、
アップルそんなにお金あるんだみたいな、
もうちょっとこけちゃったんですけど、
びっくりですね。
はい、それが、まあ、例えばあの株を社債を発行して資金を調達して自社株買いとか言うんだったら全然プラスではないんですが、キャッシュ持ってきてやるのっていうことなので、
キャッシュリッチ、
まあ、キャッシュリッチの会社なんで、まあ、あの内容はよくわからないんですが、まあ、トランプ大統領がやっているまあ、リパトリエーション、海外から入れてきたお金を自社株買いに使うんではないかと言われていて、まあ、これが株に投下されるんだったら、まあ、アップルの株は下がらないんじゃないかという可能性が高くなって、
はい、
まあ、ナスダックファング系中心に、ちょっとクエスチョンがついていた今調整局面に入っていた株自体がアップルが下げ止まったことによって少しリスコン的な意味合いが出てきた。これはちょっとどれにとってはプラス材料、うんということですね。
高値追いするかどうかは別にしても、あの2月のような、まあ、米株がドーンと崩れていくというようなリスクは今ちょっとこう遠のいたんじゃないかな、ね、ということですね。ですね、
まあ、昨日のアップの決算が、はい、皆さんの予想通り悪ければ、
はい、
崩れてまたセンチメントが悪化したんでしょうけれども、ダウは下がるんですけれども、このアップルの影響でナスダックは上がっているということですね。
はい、まあ、チャットの方にちょっとご質問なんですが、うん、最近の地政学リスク、特にイラン、イスラエル、シリア、サウジアラビア、このあたりの、まあ、リスクの高まりは911万に匹敵しませんかということで、ちょっと5月はね、確かにイランの核合意の、
来春の金曜日です、12日ですかね、はい、まだ あると思うんですよ。まだ、うん、5月のリスク的な地政学的リスクというのはずっと残ってると思うんですが、
はい、
残っているのにこの上がってくるドル円というのは妙におかしい、というのはありますね。
去年あたりはね、リスクリスクって騒ぎながらリスクがなくなるたんびに強くなって上がっていく相場だったので、もしかしたら今年もそうなるかもというようなムードが出てきている
ちょっと今出ていますね
のかもしれないですね。はい、以上、はい、西原コーチのブルベアドッチでした。さあ、ここからは西原浩一の視点です。西原さんがここから注目しているトレードアイディア、通貨ペア、ご紹介いただきたいんですが、
はい、今週、まあ、先週ぐらいから注目されていたんですけれども、はい、まあ、今いろんな銀行が、いろんな銀行がってことはないですね、2、3の銀行がユーロ安ドル高、まあ、ユーロドルは、反転の、傾向にあるのではないかということがちょっと今話題になっているということですね。
ユーロドルというと去年ものすごい上がった通貨ですね。
そうですね、はい、今年も上がっていると。でそれが 1.25 ぐらいでいくら攻めてもダメで
落ちてきているレンジでしたが、今崩れてきている
ところですね、はい、まあまあ、ユーロドルに関しては去年もの秋口ですが、はい、1.20 つけたところでもうユーロの当局者が、
はい、
かなりこうユーロ高牽制コメントをして、こちらの番組でもやりましたけれども、まあ、ちょっとドルユーロドル一旦下がるんじゃないかと。で下がったんですけれども、彼らが、ユーロ高は困るというようなコメントをしているんですが、トランプさんが、ドル安、
まあ、通商問題本気に、ね、っていうことであればドル安でしょうというのが
年初の、押し上げて、はい、で 1.25 まで行ってしまって、そのあたりでかなりまあ、ECB の当局者がかなりまあ不満を言ったということですね。その時は聞かなかったんですけれども、1.25 というユーロ高レベル、これはちょっと、欧州の、経済にとってあまり良くなかったみたいで、欧州圏の経済指標がじわじわと悪くなってきて、
指標が良くないですね、
うん、ヨーロッパで、まあ、その理由としてはユーロ高が影響していると言われていると、うん、まあ、そういうふうに指摘
指摘しているエコノミストが多いと。
まあ、実際にあのユーロというのは今年に入ってから、600億ユーロの買い入れの債券の金額を300億ユーロに増やしているので、まあ、これテーパリングですから、
テーパリングですね。
まあ、ユーロ高になるという材料が存在しているということで上がってきたんですが、
で、まあ、マーケットもまだユーロドルのロングというのは残ってるんですけれども、はい、まあ、今申し上げたような要因でテーパリングは遅れてくるという、まあ、憶測があると。
なるほど。このままちょっとユーロ高になるとヨーロッパ経済ちょっと腰折れしてしまうというような、ね、はい、懸念が出てきた。
で、まあ、ドル金利も上がる。で、はい、もう一つはあのドルインデックスが上昇してきているということ
ですね。チャートをご覧いただきましょう。ドルインデックスです。
チャートを見ていただくと、はい、ドルインデックスの、半分近くはユーロドルなので、はい、ドルインデックスが上がるということはユーロドルが下がるということなんですけれども、はい、このユーロドルインデックスの週足ですね。で、僕が使っているデマークというあのインディケーターを使うと、
はい、
Q という青の、緑ですねが Q という数字を出して、最後に赤の数字で13という数字を出すと一相場終わるんですけれども、うん、こちらの、動画を見ていただいている方は、赤で丸しているところが13、
はい、
でその後きれいに陽線を立てているので、まあテクニカルにもドルインデックスはボトムアウトしている、うん、ということはユーロドルは 1.25 でトップアウトしているということですね。
はい。
で、ユーロドルのそのものを見ていただくと、はい、これは月足ですが、2008年の7月にユーロドルというのは 1.60-38 という高値をつけます。
はい。
そこからのレジスタンスがずっとしているんですけれども、それが 1.25 あたりに、位置していてレジスタンスとになっていた、
はい、
これが一つで、これ月足の、200ヶ月移動平均が 1.2555 だったんですけれども、
はい、
これが、1.25 台を止めたということが2点目、
うん、
で3点目は、1.6038 という高値と、
はい、
去年の1月 1.0341 という安値、これの 38.2% が、1.2517だから、3つの要素が 1.25 でもう 1.25 台を完璧に止めてしまったということですね。でじわじわとして、高値で揉み合っていたんですが、この赤の下から引いているサポートラインを見ていただくと、これが今月ブレイクしているので、まあ、上値追いに失敗して、調整で下がってくるという形にもなっている。
これレンジ結構長かったので、うん、月足レベルで 1,2,3,4 本ぐらい4ヶ月近くねレンジで上値を抑えられてたの で、
で 今月、まあ、今月入ったばかりなんですけれども、うん、綺麗にサポート抜けているので、まあ、ちょっと下押しするんではないかということですね。
大きい下押し圧力になりそうですね、うん、レンジが長かった分
で、まあ、モルガンスタンレーなんかは 1.16 ぐらいまで、ユーロドルは下がるんじゃないかと。
1.16、 結構今から売っても取れますね、
うん、そうですね、まあ、当たってるかどうか分からないですけど、はい、バンクオブアメリカも 1.15 割れという形になっていて、
今ね 1.1985 ぐらいですから、うん、まだただね、あの安値突っ込んだところ売るんじゃなくて、なんかポーンと昨日ね FMC の時なんかユーロドルちょっと上がったりなんかして、
そうですね、乱高下、まあ、これ月足なので、週足日足に戻していただくと、うん、まあ、少しあの戻りもあるんだと思うんですけれども、はい、ちょっと流れとしてはユーロドルはトップアウトして下値を模索するシーンに入っているのではないかというふうに思います。
IMM 通貨先物ポジションでヘッジファンド勢、まあ、投機筋の、まあ、ポジションを見ても、まあ、ユーロの積み重なったロングポジションというのは13万枚ぐらい買い越しで残ってますから ね、
はい、結局あのもう長い話になりますけれども、去年の9月に 1.20 の95をつけたときに、はい、まあ、繰り返しになりますがユーロの投機局者が高すぎるというコメントをずっとしていたんですが、
うん、
半年くらい揉み合ってたんですが、結局高すぎるということになって経済指標が悪くなってきているので、
はい、
まあ、1.23 とか 1.25 は高すぎるレベルだったのかなということですね、
はい、となるとちょっとこうユーロドルはまあ売り妙味ありということですので、
そうですね、
はい、
う
ん、ユーロドルがポンと上がったようなところで、まあ、ちょっと売り仕掛けていくのは面白いかなということですね、
はい、
以上西原浩一の視点でした。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
FP ネットは10年以上前 FX 黎明期の2006年1月に、当時としては珍しく FX の本格的助言サービスとして新イーグルフライをスタートしました。現在では 投資助言者の中に4人も元チーフトレーダーがいます。正木俊彦さん、西原浩一さん、竹内則弘さん、伊藤俊彦さんです。マーフィーこと正木さんのスパンモデルスーパーボリンジャーは多くの FX 会社に標準搭載されています。 FP ネットには FX、CFD に特化したポータルサイトイーグル FX があります。詳しくはイーグル FX で検索してください。 FP ネット株式会社は関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には為替の変動等により損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては契約説明書類をよくお読みの上、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
さてここからは FP ネットが展開する西原浩一のシンプル FX トレードの掲示板に寄せられたご質問に西原さんにご回答いただくというコーナーです。掲示板ちょっとご紹介する前にチャットにコメント入ってるのでご紹介しますね、はい、仮にユーロドルが 1.16 近辺まで落ちるとドル円はもう少し上値がありそうですか。その場合ドル円はどうなるっていう、
じわじわと上がるかもしれないですけれども、はい、今はマーケットで、まあ、今日あたり、いろんなトレーダーが言ってるのはもう110円を大きく超えて、
はい、
行くのはちょっと難しくて、まあ、上がったも112円とか113円であると想定すると、まあ、ユーロ円とかポンド円を売るのがいいんじゃないかなというような、ムードになってきている。
ドル円はそんなに上がらないってことですかね、
うん、あとはもう一つはもうこれから本当に、来週になるんですか、武田が、はい、武田薬品の M&A で実弾が出てくるんであればこれからですね、割と大きいのでちょっとそれは警戒しているんですが、海外ではあまり気にしていないので出たらまた買えばいいやということで、ユーロ円とか今日ポンド円乗り推奨というのは多いですね、う
ん、はい、では掲示板ご紹介しましょう。最近メルマガを読み始めました。
ありがとうございます、
うん、西原さんがトレードを始めてこうしたらうまくいった、また反対にこんなことをしたら失敗してしまったというようなことがあったら教えてくださいということで、
まあ、未だに、うまくいったり先週のように失敗したりが多いんですが、まあ、トータルで勝ったり負けたりしてお金、収益を残す、
残していけばいいわけです
もんね、ということなので、はい、まあ、できるだけうまくいった時の収益は伸ばして、失敗した時は減らしていくということが大事なんですけれども、はい、それは個人のやり方がものすごく性格も影響するんですよね。でカチャカチャやる人と、ドーンと長く持ってる人とか、いろんなやり方があるの で、
うで、
ね、どういうふうに確立するかというのはやっぱり一つ一番最初に気をつけているのは、
西原さんどっちなんですか。
僕両方やるんです。
両方やるんで、じゃあマルチタイプ、
はい、はい、長いのもやるし、まあ、メルマガなんかでは書かないですけど、カチャカチャカチャカチャ1分と20分の時も意外にやるんですけれども、両方やるんですが、まあ、王道はやっぱりスイングトレード、
はい、
2、3日とか1、2ヶ月短ければ、数日、まあ、デイトレ長ければ、まあ、1、2ヶ月持ってるポジションもあるんですが、そういうトレードをするのは、まあ、スポーツと同じなので、ノートをつけることがやっぱり一番だと思うんですよね。
ノート、
何でもいいんですけれども、はい、書きつける、まあ、今流行りの大谷君も、まあ、大谷ノートみたいなのをつけてると、
はい、
ダイアグラムかなんかを書いてると、
はい、
で、まあ、昔中村俊輔さん、昔ではないですね、中村俊輔さんが
サッカー
ですね、はい、で僕彼の彼俊輔ノートという本も、
はい、
が出てるんですけど、それを持ってるんですが、
はいはい、
で彼も、試合の時にずっとノートを書きつけて、で、いろんなチェックをしていると言われていて、
はい、
まあ、伸びようとするとうまくいったりうまくいかなかったりすることをそのままやってると忘れてしまうので、
はい、
駆けつけていって、思い起こしてイメージを作るという意味はトレードと同じなので、
はい、
それを続けていって、まあ、極端に言うと手書きであれば何冊にもなっていけばもううまくなってるんじゃないかなと思います。
西原さんもノートをつけられてますよね。
つけてますね。で、まあ、うん、最近は僕はデジタルメモのポメラというのを使ってるんですが、
はい、
これはトレードなので数字、
うん、
数字で、まあ、経済指標とか書きつけるのが、タイプで打ち付けてもいい仕事なので、
うん、
手書きでなくてもいいと個人的には思ってるんですが、はい、あのスポーツなんかだともうやっぱこうイメージを植え付けるにはやっぱり手書きの方がいいんだろうな、まあ、
マインドマップとかね、
なんか今ね、あ、マインドマップとかはいいですね、
はい、うん、まあ、自分がどうなりたいかっていうその自己実現のための、まあ、マインドマップっていうジャンルもあるんですが、まあ、トレードが上手になるというためにはやっぱり数字をこう記憶していく、記録していくっていうことは非常に、
まあ、マインドマップも大事だと思いますよ。だから結局今年どのぐらい儲けたいかとか考えて、じゃあそのためには分割していかなきゃいけないんですが、一月はいくら、週はいくらで、今月やられたとするとじゃあいつまでに取り返すとか、
はあ、
だんだんブレイクダウンしていって、あの夢を実現化することはやっぱりいるので、
ディーラーさんとかは職業でやってらっしゃったから、そこが結構明白に、
やってない人もいるんでしょうけど、
まあ、基本的に
あのやらないと分からなくなっちゃうんで、
はい、
うん、
まあ、個人だとね、いつまでに収益をこう上げなきゃいけないっていう区切りがないので、本当に自分がちゃんとそこを、ね、やっていかないと、
だからどうしていいのか分からないじゃないですか、はい、書いてるうちにだんだん分かってくるので、
うん、うん、まあ、西原さん、その大事なノートを忘れて書いたことありました
よ、ね、あれはあの、はい、その大事なノートで、ね、書きつけてるだけのメモ書きですから、はい、それはあの持ち歩いたことありません、
はいはい、でも私もあのブログを、ね、あの書くようになって、自分のトレードって整理できるようになったので、
人にね、あの、うん、配信するとか教えるとかいうことをすると、うん、自分のトレードもまとまるので、
はい
はい、いいことだと思います。
はい、時計の針は9時56分を回っています。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りしました。
さて、今週から来週に向けての注目イベントスケジュールを押さえておきましょう。日本はゴールデンウィークなんですけれども、関係なしに明日はアメリカは雇用統計ということですので、
ね、まあ関係ないですよね、はい、日本だけが休みで皆さん働いているので、明日は雇用統計があるということですね。
昨日の ADP、あの、良かったですね。予想19万人台だったのが、
まあ、ちょっといいんじゃないかという、はい、まあ、こればかりは分かりませんけれども、コンセンサスにはなっているということですね、はい。
まあ、今この NFP というか雇用者数よりもインフレ率なんだろうなっていうのが昨日の FOMC の声明見てても思いましたので、まあ平均時給とか賃金ですね、そっちが大事かな、
うん、まあ、そうですね、もうここのところ、まあ、ここ数ヶ月ではなくてこの1年以上前から、はい、賃金の方に、まあ、比重が移ってるということですね、まあ、インフレ
ですね。だからよっぽどそこがへこんでいない限り、6月の FOMC の利上げはもうほぼほぼ織り込まれてる状態、
まあ、6月10日の OIS の、予測はもう 100% になっているので、明日はよっぽどひどい数字が出なければ、うん、まあ、そのまま利上げがされると。
逆に言うと明日の雇用統計で乱高下してドル安になるっていうような瞬間があったら、そこをこうドルロングの方向にポジション作るっていうのは、
まあ、この金利が上がってドルが上がるという、うん、相場感のもとに、まあ、先ほど申し上げたユーロドルであれば、はい、ラリーがあれば売るっていう方がいいっていうスタンスにはなりますね、
はい、そして来週は、月曜日ロンドンがお休みですね、バンクホリデーということで、はい、それから木曜日はイギリスの金利上がんないでしょうって先ほど、ね、話ありましたけど、
100% だったんですけど、はい、もう 16% しかないので、
はいはい、イギリスは金利は据え置きだろうと思われますということで、来週からまた、ゴールデンウィーク終わりまして通常営業に戻りますけれども、皆さんまた来週の番組でお付き合いいただければと思います。ここまでのお相手は
シンプルエフェクストレードの西原浩一、
大橋ロコでお送りいたしました。では皆さんまた来週お会いしましょう。ごきげんよう。
さよなら。